祝福を与えよ、与えなさいという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。聖書は私たちに祝福を受け付くために召されたものだ。だから祝福の言葉を使いなさい。私たちが悪を、受けるんですね。悪の人と会うんです。また侮辱も受けるんです。その時にも私たちが使う言葉は祝福の言葉を使いなさい。私たちは祝福を受け付くために主が召してくださいました。第一番目はね、神様の御言葉は創造の力があります。天地万物を作られる時に神様が御言葉で作られました。神様は御言葉です。光はあれと言われた時、光ができました。すべて6日間全部神様が御言葉によって、天地万物を作られました。しかし人間だけは、神様が人間の塵を形作って、神様が花に神の息を吹き込んだんですね。それでこのように創世記1章26節には書いてあります。そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう。この我々というと三位一体神様ですね。似るようにということは、御言葉を、言葉を語るようにと、そのように作られたと。その言葉で、彼ら人間がね、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の這うものすべてを支配するように主が言葉で支配するように、それに作られたんです。だから私たちは万物の影響だと言ってるんです。この脳科学者たちは、私たちの言葉が脳の細胞を 98% に影響を与えるって。だから言葉を喋ると脳がそれ分かるんですね。それで動きます。だから脳を動くのは言葉です。言葉が宣言されると脳にこれが入るんです。それで私たちの行動を支配するんです。だから皆さんが行動を変えたいと思う人は言葉を変えなさい。言葉には力があります。聖書はこの神様はどこにあるか、とローマ書10章8節にはね、この言葉は口にある、神様は口にあるって。まだ口はこの心にある、心と口はつながってるんですね。だから人は心に信じ、義と認められ、口で告白して救われます。だから神様がどこにおられるか、私たちの口の中にある、心にある。だからこの神様の御言葉を神様が私たちに与えて、非常物の世界を神様が私たちに管理するようにされました。私たちは管理者です。だからアダムとエバはこの神様の命の言葉をいただいて、聖霊に満たされて動物の名前を呼びました。そしたら動物たちが全部アダムに従いました。しかし人間が堕落して神様の御言葉と断絶されました。命の言葉から離れました。嘘つきのサタンの言葉を騙されて受け入れました。サタンの言葉は死の言葉です。サタンは盗人です。盗んだり殺したり滅ぼすることだけの言葉です。否定的な言葉。それを学んで喋ったら、血が、茨とアザミが生えました。命の言葉、私たちの口から離れると、この悪魔のサタンの言葉、死の言葉だけが私たちを破滅に導くんです。神様から離れた者たちは この傲慢な死の言葉を持って互いが団結してバベル塔を作りました。今のニューオールドオーダーというものですね。バベロン世界を作りました。神様を排除してこの人間人本主義の世を作ったんです。それで彼らが神様に対抗して天まで届こうとした時に、彼らの言葉をね混乱させて彼らが散らされたというんですね。このように人間の言葉が汚染されて死の言葉にまみれていて、神様が人間を救うためにアブラムを呼びました。アブラムには言葉、祝福の言葉、契約を与えてくださいました。この創世記十二章一節を見ると、その後主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、これバベル塔があったこのバビロンですよね、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。その示す地はエルサレムです。そのところにイエス様が十字架にかかりました。私たちの死の言葉を全部集めて十字架で死なれました。そしてそれを葬りました。それでイエス様はよみがえられました。そのことで死の言葉を全部打ち砕いたんです。イエス様には命がありよみがえりがあります。それを証しする方が聖霊様ですね。聖霊様が来られてイエス・キリストを証しするんです。だからアブラハムはイエス様の御言葉を持っている人です。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。で、言葉が変わったから、あなたの名は祝福となる、あなたを祝福する者は私が祝福し、あなたを呪う者は私が呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このように神様が言葉を回復してくださった。だから言葉が神様です。神様の御言葉は私たちをこのように祝福します。第二コリント九章八節を見ると、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふればっかり与えることができる方です。だから聖書は、さっき私たちが賛美をしたんですけど、聖書は命の踏みです。命の言葉です。だから私たちが聖書を読むこと、聖書を口ずさむ、聖書の御言葉を握って祈ること、これがとってもとっても重要です。だから明日から皆さん、この主法には以前は一日一章しか書いてなかったけど、まあ、5章ずつ書いてあります。よくついてきてください。まあ、一読した人は書印券があります1年一読、それが目標ですよね。とにかく皆さんが言葉が全部変わって、ね、アブラハムのように祝福となるように祝福します。2番目は称賛ですね。称賛、祝福という言葉はラテン語ではベネとまだディティオという、ベネディティオ、2つの単語ですよ。ベネ、ベネということはよし、よし、ディティオということは語る、よしとされた、これが称賛というものです。神様が、ね、天地万物を作られた後でよしとされたんですね。よかった。だから私たちが神様が作られた世界を見てね、神様を褒めたたえてるんです。神様は良き神様です。神様は私たちを 良いもので作られました。今回私がある方を助けながらもう前にこけてしまったんです。それでこっちに傷があって歯も揺らぐ、ものすごい痛かったんです。けど一つ私が分かったのはね、神様が体全体に全て安全措置を作られてるということが分かりました。その傷がね、後でかさぶたができて自然に落ちるんですね。それでこんなにどんどん薄くなってるんです。歯もこんな歯がね、あとはもうこんな時間経つと痛みもなくなるし、いや、それを見て、いや、神様って素晴らしかっただ、私たちの体の中でいろんな機能を入れてる、これが偶然何かできた進化論ではありません。神様の設計よ、設計、財政システムがあるんですよ。山火事があった後でしばらくしてみるとこれが全部回復されるんでしょ。これは主ですよ。皆さんと私を、ね、壊れた部分をイエス・キリストによって全部回復してくださいます。だからそれを忘れてはいけません。その恵みを、我が魂を主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったこと何一つ忘れるな、ね、感謝して賛美する、主を褒めたたえる、主を称賛すること。神様が、ね、400年間奴隷の生活をしてた人たちをイエス様の十字架の血潮としてね、モンツとカムイにそれをつけて、イスラエルの人々をそこで救ってくださいました。世界で一番強い軍事力を持っているその国家からイエス・キリストが彼らを救ってくださった。ご一時の血ということは、ね、イエス様の血です。それで彼らをこう出た時に雲の柱、火の柱が彼らを案内しました。そして深い航海をね、乾いた血のように渡る。そして後ついてきたエジプトの軍隊は全部流して二度とついてくることはないように、続けて神様の約束は、アブラハムに約束した父と道が流れる地にあなた方は必ず着くんだと。今アラノというところはそこを通るその道だ。そのメッセージがいつもありました。それで彼らがエジプトから出て1年の時、カデスバニアというところまで来ました。12偵察者を40日間この約束の地を偵察するようにされました。しかし12名がね、行って10名がもう否定的な報告をしました。まあ、否定的かもう科学的な報告をしました。彼らの身長とか彼らと自分たちの身長を比べたんですよね。彼らはもう400年間奴隷の生活をしてたから背も小さかったでしょ。彼らはよく食べてね、もう背が高かったでしょ。それを比べて私たちはイナゴのようだと、そのような10名が報告をするんですね。その報告を聞いた人々がみんな泣き明かすんです。じゃあエジプトに帰った方がいい、もうこのアラノで死んだ方がマシ、ね、ものすごく否定的になって死の言葉をちゃんちゃん喋ってるんです。ヨシュアとカレブだけがね、いや彼らを恐れてはならない、彼らの守りはない、私たちが主を従えば彼らは私たちの餌だと、そのように報告した二人が。しかし二人の話を聞こうとしないんですよ。10名の話を聞いて、 彼らは否定的になりました。神様がこのように言われるんですね。民数記14章28節見ると、あなたは彼らに言え、モーセに、ね、彼らに言いなさい、これは主の見つけである、私が生きている、私は必ずあなた方に私の耳につけたその通りに通りをしよう。だから皆さんが喋ってる言葉通り神様が聞くんですよ。それをそのままされるって。だから皆さん、現実がいくら暗くても、いくら苦しくても、絶対そのね、否定的な報告をしてはいけません。神様がそれを聞くんです。私たちはどのように喋ればいいんでしょうか。信仰の報告をすることであります。そこで必ずプラスイエス様を入れる。私の今病気の体にイエス様をプラスして告白する、ね、そうするとヨシュアとカレブのような告白ができるんですよ。もうその告白した通りに、ね、それを荒野で死んだ方がいいと言った人たちは全部荒野で死にました。ヨシュアとカレブだけが二世代たちと共にカナン地に入ることができました。だから正しく私たちの肉眼で見ること、そのまま言ってはダメですよ。気をつけて、信仰で見るんです。今何も見えません。手に触れるものもないんです。けど神様イエス・キリストをプラスして見る。だから聖書がとっても重要ですよ。だからそのような信仰告白するとその通りになります。イエス様が打たれた傷によって私は癒されました。今ね、もうなんか病気だと医者が言ってるかもしれないけど、私たちは信仰の目で告白する。子供たちがね、いたずらして、うわー、もう本当にもうどうしようもできない、そのような子供であっても信仰で子供のことを語ってください。ああ祝福される子よ、そのように言ってください。それを知らなかった韓国のあるお母さんはね、もう子供たちがあんまりうるさくてもういたずらするから私の目の前から消えて、二人ともにそのように言った。その日二人が死にました、交通事故で。もう血の涙を流しながら叫び、こう証しする言葉を聞きました。だから目に見えるもので言わないで、信仰プラス御言葉を入れて告白してください。皆さんの夫をそのように今目に見える夫じゃなくて、信仰によって変えられたその夫を称賛するように祝福します。夫人も奥さんも、ね、で探してよ良いところ、それで称賛しなさい、祝福しなさい、ベネディクティオ。そうするとクジラも称賛には踊る。神様の御言葉を聞くとクジラが踊ってる。偶然というものは一つもないんですよ。職場にあった上司部下全部神様が合わせた荒野で、そこで私たちが信仰の訓練をするんです。兄弟の中でも許せないと言わないで許します。ハレルヤ。 ね、生徒の間でも皆さん良いものを見えなくても信仰の目で祝福しなさい。イギリスのある公園に行くとね、中二弟子の木がある。同じ木ですよ。同じ肥料入れてるんですけど、中一の木はもうものすごく大きくよく育ってるんですけど、一つの木だけはもう跡形もない。イスカリオテユダね、そこに観光の人々がみんなそこに呪いをかけたから死んじゃった。本当にそれがある。江本勝さんという方は水の実験をして、この結晶体を写真撮って本にしたんですけどね、良いものを語った人は、ああこの水はね、結晶体が良くなってる。しかし悪い言葉を語った水は、これはめちゃくちゃです。私たちの体全体が水ですよ、 70% は。だから皆さん、いつも信仰の目で見て、信仰の目でイエス・キリストの御言葉によって祝福するように、祝福します。食べるものに対してもね、原産地がどこかとかあんまり考えないで、ね、食卓に載せられたものを祈ったら、私たちの祈りによって全部記憶になりますよ。感謝すると全部変わる。このある YouTube のある姉妹がいました。あるとてもいい情報をよく喋ってたから私は聞いたんですけど、もう自分は原材料もなんかいい材料を求めてくるくる回ると、原産地とか全部見て良いものだけ食べるって。しかし最近肝にかかったとね、死にかけてるって。ストレスよ、ストレス。だから皆さん、私たちはこういったこと、いろんなこと考えないで祝福します。そしたら全部変わるよ、良いもので。神様は生きておられますよ。皆さんの口を通して全てが変わる。3番目はね、重荷を追い合うことですね。ガラディア6章2節を見ると、互いに重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。キリストの律法というものは何か？愛ですよ。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。このヨハネ13章34節ですね。新しい戒め、これは互いに愛し合うことです。イギリスに行くとね、不思議な担当大臣がいます。これは孤独担当大臣です。孤独を管理する。ああ寂しいですという人々を管理する担当大臣がいるんです。本当に今現代的な大臣ですよ。この日本もね、老人たちが、年寄りが刑務所にあえて行きたいとそのように願うんだって。一人で孤独でもう寂しくて、刑務所に入ると団体生活ができるから。皆さん、私たちは神様から、愛されてますよ。神様の目が私たちにいつも見つめてるんです。私の目にはあなたが高価で尊いと主が言われるんです。じーっと見てる。私の動きをじーっと見てる。だから寂しくないんですよ。私たちがこのように神様から愛で満たされて、主の視線をいつも感じながら生きてるんです。その私たちがするべきことは、今 孤独で寂しくて一人になっている人に対して私たちがこう目が行くべきであります。まあ渡り鳥があるんですけどね、渡り鳥はこの V の形で飛ぶんですよ。あの世に飛ぶ一番前の前にリーダーが飛ぶんですけど、その後ろはもう 50% 力が減っていくってそれで前に飛んだ鳥が力つくとまた一番後ろに行くんですよ。2番目3番目が前にまた飛ぶんですね。このようにして71% もっと遠く飛ぶんだって、みんなが。だから私たちがこの重荷を追い合う、これが教会であります。互いがこの重荷を一緒に、役割がそれですね。まず第一番目、霊的な重荷があるんです。だからさっきも皆さんが私のために説教者のために祈りました。ビリグレアム先生は説教の中でずっと説教のために祈る人々がもう数えきれない人々を宿っているということを聞きました。祈りの力です。霊的な戦いで強いものを縛ってからその家を奪うことができるんです。伝道も同じですよ。全て霊的なその戦いで打ち勝つこと。だから私たちがね、兄弟姉妹たちのために鳥なしの祈りをすることはとってもとっても重要です、ね、だから祈りを頼むこと、煩わないで頼んでください。そして頼むことだけしないで皆さんもその人のために祈ってあげてください。今うちの教会の徹夜祈祷会の子供たちの祈りはすごいんですよ。もう異言で語るし、子供たちがまたそれが、ね、終わったらもう角笛を鳴らしたり旗を振ったり。私がいろんなところ集会とかを参加してたんですけど、この徹夜祈祷会にこの臨在重くこう主の栄光がカドシュと言ってるんですけど、それ感じてるんですよ。私がこのペンサコラというところに行った時に、それをこう倒れてそれを少し感じたんですけど、それ以来こんなに強い臨在を徹夜祈祷会で、ね、子供たちが角笛を鳴らした時それ感じました。皆さんこのようにして日本のリモーツ、霊的なリモーツ、選挙のリモーツ、また教会のリモーツ、子供たちが今皆さんが来ないから子供たちが今やってる。それで神様が具体的にまだこれをしなさいという指示があるんですよ。聖霊様の導きによって私たちは、ね、相手の主張を聖霊様が導くままする。一緒に車を乗せてあげなさい、食べ物を一緒に分けてあげなさい、物資的な必要な人を助けてあげなさい、一緒に寝かせなさいとかね、祈りを、ね、私たちが被災者、被災地のために祈ることがあるんですね。この祈りの順番を私がある兄弟からもらったんですけどね、生存者のために祈ること、 だから昨日90歳のおばあさんが救出されたんです。救援チームのために2番目祈るんですね。彼らの安全のために。また3番目は被害者たちの心ですよ。恐れとかまだ余震がまだ来ることとか、その心の守りのために、まだ子どもたちトラウマがないように、まだ国のためリーダーシップが良い判断ができるように、まだ救援団体のために、まだ私たちのために、私たちがどのように知恵を持って必要なものを送ることができるか、憐れみの心をもっと与えてください。それで主が私たちに指示をするんです。憐れみの中で。だから皆さんがね、献金の時、2倍してください、ね、その分けて向こうに送りますので。まあ新潟にはもうすでに送りました。皆さんの献金を待つことができなかった。このように私たちが神様が与えられる心を持って、第一ペテロ4章8節から見てください。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。熱心にですよ。熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うから。この多くの罪というものは借金ですよ。借金、私たちに借金がある人、100デナリの借金がある人を免除することを意味するんです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれ賜物を受けているのですから、ね、私は教える賜物です。また癒しの賜物、予言の賜物、また物質を築き上げる賜物もあるんです。しかしその賜物は私のものじゃないんです。神様のものです。それを私たちはその恵みの良い管理者です。管理者というとは私のものじゃないということ。管理員で管理。そして賜物を用いて互いに使い合います。皆さんに主が与えられる賜物を持って互いが使い合うように祝福します。祈りましょう。